皆さん改めましておはようございます。今日は共に礼拝を捧げできることを感謝いたします。ちょっと最初にお断りしておきたいんですけれども、私は昔から美声だったんですよね。ご存知の方いますか？まあ、妻ぐらいしかいませんけど、ところがですね、私は気管支喘息という持病があります。でその治療をしているわけですけれども、毎日ですね、ステロイドの吸入器をこう使ってるんですね。毎日夜使ってます。で、その多分副作用だと思うんですけれども、声が枯れるんですよね。ですから、長時間こう声を張り上げてですね、大きい声で、皆さんの前で話したりしますとですね、声が枯れて、もう出なくなっちゃう。で苦しくなってこうしまってですね、どうしてもこう声が出ません。でこの繰り返しでここ数年来たんですけど、いよいよこう声が出なくなってきてしまったのね。で今日から思い切って皆さんの前に会って申し上げます。小さい声でこう話したいと思うんですけれども、お許しいただけますでしょうか？このくらいでも聞こえますかね？どうですか？聞こえますか？今までこう盛り上がってこう大きく言ってるんですね。だからそれをこう普通にするような形で、このくらいの形でもよければ、このくらいの形で、お話しさせていただきたいと思います。で、マルコの福音書からですね、ずっと学んできました。特にイエス様の十字架に関してはですね、4回やりましたよね。マルコという人の書いたカメラ目線でこう見るだけでは足りないので、マタイとかルカとかヨハネの福音書、こういう人たちのこうカメラ目線からもですね、見て4回にわたり、共に、イエス様の十字架の御業の意味について考えていったんですね。まあ、7つの言葉もご一緒に皆さんと見ていきました。でその後、先週はイエス様のですね、十字架の死に伴うさまざまなこの不思議なといいますか、いろんなこう現象が起こりましたけれども、それについても見ていきましたし、またそれにはこう意味があるんだということを確認していったわけであります。で、今日の聖書箇所はこの福音の3要素である十字架の死、そして埋葬、復活っていうのがありますよね。これよく福音の3要素というふうに言われますけれども、今日のところはですね、この第2番目の埋葬のことについて今日学んでいきたいと思うんですね。十字架の死についてはもう4回も学びました。でそれはもう皆さんいろんな形で理解深められました。今日は埋葬ということについてですね。でちょっと皆さんにこう聞きしたいことがあるんですけど、いろんなこう信仰歴の長い方で、教会いろんなところこう行ってお話聞いておられる方もいるかと思いますけれども、こんな話って聞いたことあります？イエス様はね、十字架にかかって死ななかったんだよって。あれは仮死状態といって、もう本当にこうギリギリの死んだかというような状況にまで追い込まれたんだよ。実は死んでいなかったんだ。弟子たちが死んだと思い込んで、そして復活したという話を広めたんだ。大切なのはイエスが復活したかどうかではなくて、弟子たちの心にイエスという方が復活したんだ。そういうその信仰が大事なんだというような話って聞いたことあります？どうですか？ありませんね。ないということは、皆さんは素晴らしい恵みに満ちた教会に行ってるってことです。わかりますよね。だってイエス様は本当に十字架にかかって死なれたんですから。だからそれはそのまま受け止めていいわけです。ところがキリスト教会によってはですね、その話をする人にとってはですね、これは全部そのまま事実として受け止めないで、比喩的、例えで読んでいくっていう読み方もあるんですね。そうすると聖書が本当にこうどういうふうなことでも解釈できるようになってしまう。だから聖書を比喩的、 に読むということは、これは間違いのもとですから、ぜひ私たちはですね、今までのように文脈に沿って聖書を読み、そして字義通りこの聖書が言われていることをそのまま読んでいくという基本的なことが大切なんですね。もちろん例えで言われていることは例えだというのは分かりますから、それはそのように読めばいいんでありますけれども、で、今日の埋葬に関してもですね、イエス様は仮死状態だったんじゃなくて本当に死んだんだという事実として墓に葬られたんだ、埋葬されたんだということを素直にですね、読んでいくとですね、非常に分かりますので、ぜひそういう読み方をこれからも続けて読んでいけば幸いです。さて、今日は短い箇所ですけれども、このマルコの福音書の方に戻りました。42節からですね、ちょっと皆さんでご一緒に読んでいただいてよろしいですか。私声が出ないので、じゃあお願いします。 1,2,3 はい。はい、ありがとうございます。ここまでですね、イエス様は何時に息を引き取られたかっていうのはもう皆さんご存知ですよね。朝9時に十字架にかかりましたけれども、午後3時、実に6時間にわたって苦しまれて、午後3時に息を引き取ったということですよね。で、すっかり夕方になった。3時ですから、そして大体春ですから、もう6時ぐらいから薄暗くなるわけですよね。で、その間3時間しかないんだ。何を言いたいかっていうと、次、これは金曜日だと言ってますよね。この日は備えの日。これ備えの日って何を備えるのか。次の日が安息日だから、安息日は労働ができないんですね。ですから、6時から、金曜日の6時からもう土曜日は始まるわけです。ですからもう午後3時から、6時ぐらいまでの間にユダヤの人たちというのはいろんなことをやっておかなければ次の日の安息日を迎えることができないんですよ。心落ち着いて、そういうことでこの日は備えの日、すなわち金曜日だよってあえてこれ言ってるわけですね。ですから、すなわち安息日の前日だったというふうにこう丁寧にマルコは説明しているわけであります。で、今言ったように安息日土曜日になるわけです。この夕方になりますと、日没になりますとですね、労働できないわけでありますので、この短いわずか3時間ぐらいの間に、いろんな埋葬をする。ですから慌ただしくそのことが行われていったということがわかりますね。それがこの42節の言葉です。で、誰がこのユダヤの葬儀にあたってですね、埋葬にあたって、この埋葬するのかと言いますと、これは残念ながらキリストの十二弟子ではなかったんですね。ここ読みますと誰だと書いてあるでしょうか。アリマタヤのヨセフという人物がやったんだということが書かれています。そして彼は思い切ってピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願った、書いてありますね。この思い切ってっていうのはね、これは勇気を出してという意味ですね。なかなかそれまでは勇気がなかったんだけど、今ここで動かなければということで彼は勇気を出してという意味になります。ピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願います。これは通常ありえないですね。なぜかと言いますと、イエス様は、呪いの十字架刑を受けたわけでありますから、他の二人と共にですね、この降ろされるんですね。安息日ですから汚すわけにはいかないので、その遺体はそのままっていうよりもむしろ取り降ろされて、そしてどうなるかと言いますと、ヒンノムの谷ってご存知ですか。ヒンノムの谷、エルサレム行かれた方いますかね。ここからゲヘナって言葉が出てくるわけですけど、このヒンノムの谷にですね、もう捨てられちゃうんですよ。 もう焼却場ですから捨てられる。そしてそこでですね、あの鷹や、動物の餌食になってしまうというのは普通なんですね。これがこのイエス様そして2人の弟子たちの末路なんです。で、ここで出てきたアリマタヤのヨセフでありますけれども、これどういうことかっていうと、このアリマタヤっていうのは何か名字なんでしょうかね。アリマタヤ、これはあの町の名前なんですね。このアリマタヤという町に住んでるヨセフというふうにしてこう言っているわけです。あの調べてみると、あのエルサレムのですね、約北西35キロぐらいのところにある町だと言われております。でこの人の人物像をちょっとこう、人物像をですねちょっと見ていきたいと思いますけれども、まずこの人はヨセフは有力な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人だと書いてあるね。有力な議員ということはどういうことかっていうと、これはあの国会議員にあたるね。あのサンヘドリンという言葉をよく聞くと思うんですけども、ユダヤの最高法院である。そこでの彼はあの議員であったということなんです。しかも有力な議員であったということですから、非常にこう力があったわけですね。そして彼は神の国を待ち望んでいた。当時の人々はメシア的王国といいまして、本当にこう新しいメシアによって支配される、そういう国が来るんだということを待ち望んでいたんですね、信者の人たちは。で、それを今私たちのこの新約聖書的に言いますと、それは別の言葉で言うと千年間の王国時代であるから千年王国というふうに言うわけでありますけれども、それを待ち望んでいた人物であります。そして彼はあの隠れたイエスの弟子なんですね。隠れクリスチャンと言いましょうか、まあ、そういう、こう人であったわけであります。なぜ隠れて信仰を持っていたかと言いますと、それはあのユダヤ人たちを恐れていたんでしょ、迫害を受けるからこう恐れていたということであります。で、彼はそういう信仰者だった。でもイエス様のこの6時間にわたる十字架刑をどっかで見ていたんでしょうね。で、その彼はですね、もうここに至ってピラトの権力やあるいはユダヤ人の迫害を恐れずにですね、公に自分の信仰を表明している。これがこの43節の彼の、あの行動なんですね。その信仰なんですね。でその結果彼はどのような行動になっていったかといいますと、ピラトのところ、時の権力者ですよ、ローマの総督ですから、その人のところに出向いてイエスの体の下げ渡しを願い出るという非常にこう勇気ある行為をするわけですね。ヨセフは素晴らしい信仰者にこの43節を見ると変えられていっているわけですね。そして44から45、ピラトの対応というものが出てくるんでありますけれども、ちょっと面白い言葉がありますよね。この44節、ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いて百人隊長を呼び出した。すなわち、すぐに体の下げ渡しを願ったわけでしょ。その時にピラトは話聞いた時にイエスがもう死ん、まだ生きてると思ったんですよ。で他の二人は生きてるんですよ、皆さん。イエス様は3時に息を引き取られたんでしょ、これは間違いないですよね。だからすねおられなかったんだから。他の聖書を切るとすね、すねってどこですか、ここですよね。これはおられなかったんです、イエス様は。で他の二人はあのまだ生きてたんですよ。イエス様が死んだ時には3時過ぎには生きてた、まだ息があるんですから。人によっては数日生きるんだからね、数日生きてやがて死んでハゲタカとかいろんなものの餌食になるわけでしょ、そのままにされて。でも他の二人はまだこう生きていたわけでしょ。でその時にどうするかっていうと、死を早めるためにどこを撃つのかっていうと、ほらこのすねをローマの兵隊がバーンと撃つんですよ。そうすると もうそれでもう即死ぬんですね。これで骨が折れるんだから、もう即死ぬんですよ。ドンとして。ものすごい痛いですよね、ここやられると。皆さんそんな経験あります？痛いと思うんですよね。で、どうも兵士によってこの2人はそうされたんですよね。で、これで息絶えたんだ。で、だからそういうことで、ここでピラトは、イエスがもう死んだのか、驚いてって、そういう意味なんですよ、ここは。この辺はよく理解する必要がありますね。そして、100人隊長を呼び出して、イエスがすでに死んでしまったのかどうかを問いただすわけでしょ。まだ彼は生きてると思ってるわけだから。通常生きてるからね。現に2人のこの左右につけられた者たちは生きてるわけだね。で、45節。そして、100人隊長から、そうと確かめてから、すなわち死んだんだということを確かめてから、イエスの体をヨセフに与えたという。これがこのような流れでありますね。で、皆さん、こんなことって普通あると思います？まあ、あると思いますかって聞いてるのは、ないから言ってるんですよね、皆さんに。これないんですよ。通常こんなことありえません。だって呪われて、十字架についたものが、こういうふうに丁寧に埋葬されるなんてことはありえないんですね。これは恩赦ということになってきますね。そしてその背後にあるのは主なる神の取り計らいがあるんだということをここから覚えていきたいと思うんですね。で、46節どうなったか。ヨセフはこれ一生懸命夕方日没までにやらなくちゃならないですから、天布を買いイエスを取り下ろして、何人かで取り下ろしたんでしょうね。そして天布に包み、岩を掘って作った墓に納めた。墓の入り口には石を転がしかけておいたというふうにありますね。どういうことかっていうと、遺体をこのまま天布で巻くんじゃないんですよ。これは他の福音書も見ても分かりますけれども、丁寧に埋葬するわけですけど、その前には体をきれいに拭くんですよね。体をちゃんときれいに拭いて、そして持ち薬と香料を添えるんでしょ。そして天布で丁寧にこうぐるぐる巻いて、そのままですね、墓の中にこう安置するということであります。で、このお墓はまだ使われてない新しいお墓が用意された。非常に金持ちのお墓がね、用意されたということであります。当然これはヨセフの墓であったのではないかと思われますね。で、納めたら大きな石で封印して完了ということになる。日本人的な墓のイメージで、考えますとですね、これはわからないですね。写真なんかで見たことあると思いますし、実際こうエルサレムに行った人はこういうところがイエス様のお墓なんだよってのをこう見せていただいたと思うんでありますけれども、岩をですね、こう大きなこう岩がありますよね。そういうところをくり抜いて作った洞窟のような感じのところ、人間がちゃんと入れるんですよ。で、そこに、空間、広い空間があります。そこにこうイエス様が埋葬された、そういうことですね。そして大きな石でこう封印をする。これが埋葬の様子でありますね。で、最後47節、マグダラのマリアたちがですね、この場所とか様子をしっかり確認していくわけです。これはこう次のことにこう流れ的には関係がありますので、このことを彼女たちはしっかりこう見ていくわけですね。まあ、これがイエス様の埋葬について大体の流れです。他の福音書を読みながら比べてみると、もっといろいろ詳しく学べると思いますが、今日のところはここまでにしておきたいと思いますが、で、ここから皆さんですね、どんなことをこう自分に適用して考えることができるでしょうか。いかがでしょうか。これ自分でこの場面を受け止めて自分に適用するとしたら何か考えられる。私は三つのことを考えてみたんですね。一つは何かっていうと、私たち信仰者はですね、有馬太のヨセフのように、ある時から自分の信仰を公にしなければならないんだってことですよ。いつまでも隠れキリシタンであってはいけないってことです。 周りの人に対してですね、自分はクリスチャンなんだ、創造主なる誠の神を信じているんだ、イエス・キリストがメシアであるということを信じていますということを人々に公にする必要がありますね。これはもちろん聖霊の力に満たされて勇気が与えられて信仰によってなすものでありますね。それはいつですか。もうもちろん皆さんはこれははっきりしていると思います。でも私はどうもクリスチャンだってことが恥ずかしくて言えないとかね、まだ私のことを知らないのとかね、クリスチャンだってことを周りの人はとか、そういう人がいたらですね、今日今それを決断してですね、あの信仰を公にする決意をする必要がありますね。またすでにされている方はそのまま受け止めてなさってください。有馬屋のヨセフはこの時に勇気を出して聖霊に励まされて前に進むわけですね。その結果ピラトが許可するという考えられないようなことが起こる。ですから皆さん、私たちは信仰を持ってですね、本当に神の前に出て人の前に出て公にするときに考えられないようなことが起こりますよ。これはキリストにある、恵みのことでありますね。さて二つ目何かっていうと、それはあの先ほどのこう一番最初に話しましたけれども、あのイエス様のこの埋葬というのは、そしてこの十字架の死に続くこの埋葬はですね、あの歴史的な事実であるということ、ね、あの弟子たちがこれは作り話でやったんだとか、イエス様は死なない仮死状態だったんだと、弟子たちの心の中に芽生えた信仰があってこういうふうになっていったんだということではなくて、イエス様は間違いなく死んで、そして墓に葬られたんだ、これは歴史の事実なんだというですね、その視点を受け止めていく必要があります。そして3日目に死を打ち破って墓から復活されるということでありますね。そしてそれを信じた者が新しい命を受ける、これはまさしく良い訪れですから福音と呼ばれるものがありますね。ぜひ今日このことを覚えていただければ幸いです。またあのまだ信仰的にあやふやな方がいましたならばですね、イエスをメシアであると今日信じる決心をされることをお勧めします。で3番目、これ非常に大事なことなんですけど、あの皆さんね、こう聖書を読んでみて、いろいろこういう十字架の場面とか見ますと、このマルコもそうですけれど、あの他のね聖書、福音書、マタイとかヨハネとかいろんなところで、これはあのこの言葉が成就したんだっていう、そんなことを読みません。ということは何かっていうと、旧約聖書で書かれている通りイエスはそのようなメシアとしての歩みをしたんだよということをよくあの他の福音書を見るとですね強調してるんですよ。で例えばちょっとそれ見たいのは、今日はねちょっと週報を、見ていただくと、ちょっと一部訂正もあります。私も今日最終確認して間違っているところがありましたので一部訂正させていただきます。週報よろしいですか？後ろの礼拝宣教のところで予言の成就というのがありますよね。ここちょっと見ていただけますか？でまず骨が折られなかったでしょ、イエス様は。このすねの骨が、他の2人はこの骨折られてるんですよ、最後にとどめ刺されてるんですから、これで死んだんですね。でもイエス様はあのメシアとして骨は折られなかった。でこれは当たり前のことではなくて、これ予言の成就なんです。なぜかというと、この出エジプト記の 12-46 っていうところにですね、まあ後でぜひ開いてみてください。あの杉越の生贄、羊の骨を折ってはならないっていうのがある。これはあのイエス・キリストの雛形ですよね。でもう一つはあの詩編の34編の20節、ここにはですね、主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ砕かれることはない、骨がこう折れなかったということが予言されている。予言の成就はどこにあるのかというと、今日のマルコの福音書にはないんですよね。でも別のこのヨハネの 19-33 に書いてあるね。イエスがすでに死んでおられるのを認めたので、そのすねを折らなかった。 予言の成就でしょ。旧約聖書が書かれているこの雛形は本体にあってもうすでに成就してるね。こういうところは大事なところですね。で、二つ目、ゼカリア書、これはね、12章のね、20って書いてありますけど、10節の間違いです。今日ご指摘していただいて感謝します。このゼカリア書、これは終末予言のことが書いてありますけれども、このところこう全部読んでいきますとね、これちょっと長かったのであえて書きませんでしたけど、この10節ちょっと開いている方は一緒に読みましょう。こういうふうに書いてありますね、私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎに一人を失って嘆くように、その者のために嘆き、ういを失って激しく泣くように、その者のために激しく泣く。これ私はって、これ誰のこと言ってます？イエス様ご自身がのこと言ってる。だからイエス様ご自身が、これはね、再臨したことについて言ってるんですよ。やがてイエス様って再臨しますね。で、再臨したことに対して言ってる。その時にダビデの家とエルサレムの住民、すなわちイスラエルの民ですよ。イスラエルの民に恵みと哀願の霊を注ぐんだ。で、彼らはその時、自分たちが突き刺したイエスこそメシアなんだってことが分かって、悔い改めるよっていうことなんだ。やがてこの終わりの時になりますと、イスラエルの民は全員救われるんですね。民族的な救いがあって信じる。で、この時のことを言ってるわけですけど、なんて書いてあります？自分たちが突き刺したものって書いてあるでしょ。イエス様は最後どうなったんですか？死んだ後、ヨハネの福音書によると、ヨハネの福音書19の34節、ここ見るとどうなったんですか？もちろん最後に突き刺したのはローマの兵ですよ。でもそれはイスラエルの民がやったことと同じ。イエスの脇腹を槍で突き刺したんでしょ。そうすると水と血が分かれて出たってあるんでしょ。最後にやったんですよ、それ。それはこのゼカリア書の予言の成就でもあるわけです。もう一つ、イザヤの53の9、ここにですね、お墓のことが書いてある。彼の墓は悪者どもと共に設けられる。これは十字架の死の場面ですね。次です。彼は富む者と共に葬られた。ほら、有馬太のヨセフが購入していたその金持ちのお墓なんですよ。きっちりしっかりしていたの。だからその富む者と共に、そういうお墓のあるところに彼は葬られた。これはもうすでにイザヤ53章有名なメシア予言ですよね。そこに書いてあるの。で、そしてどうなったかというと、ヨハネ19の41、誰も葬られたことのない新しい墓があったということで予言が成就された。すなわち旧約聖書のこのメシア予言があって、その通りにイエス様という方は亡くなった、ね、これはこじつけでも何でもありません。本当に御言葉というのはこのように調和されているものなんですね。このことをやっぱりしっかり覚えながらですね、聖書の言葉っていうのは神の言葉であって、私たちがですね、安心してそして信頼して読む本ですね。あなたの人生全部かけて大丈夫なの。そしてそれを受け止めてくれるだけの書物なの。ぜひ今日このように聖書の言葉、本当にこの旧約の予言からイエス様のこの十字架のことに関して成就しているというこの全体を見てですね、聖書って本当に調和されてるんだ。神の言葉なんだよ。神ご自身がそれは人の手を通して書かれたものであると言っても間違いありませんね。皆さん、そういうものが聖書ですから、もう信頼して大丈夫だということなの。最後の結びになりますけれども、私たちの信仰は思い込みの上に立っているものではありません。それは事実の上に立って、キリストの十字架の死、埋葬、復活、これは事実なんだね。この上に立ってるんだ。イエスこそまさしくメシア、救い主なんだ。このお方を信頼して、このお方と共に歩むならば、本当に私たちは命をいただいて新しい歩みができて、 そして本当に私たちの人生は変えられて未来が見えてくるんだ。この日本も世界もどんどん混乱していくんですよ。でも聖書によるならば未来はイエス・キリストの再臨によって全て解決する。こういう未来が見えて今の私たちは確信を持って歩むことができるんですね。ぜひイエス・キリストの御心に従いながら本当に主の前にですね、今週1週間も恵みの中で歩ませていただきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうぞ今日もこのイエス様の埋葬ということについて歴史的事実である、そしてあのアリマタヤのヨセフ、彼は思い切って勇気が与えられて、そしてピラトのところに行った時に大きな転換がありました。私たちの信仰も公にする時に本当に変えられていくことを覚えます。どうぞ私たちもそのように、模範として歩むことができるように導いてください。今週1週間あなたの恵みが豊かにありますように、主の御名によって祈ります。アーメン。